こんにちは。来年の春から中学生ですね。野球続けていくと聞いています。
こんにちは。
今回はですね、あなたが中学校の野球部、まあ、あるいはクラブチームに入る前に、もし小学生のうち、つまり学童野球やってる間にですね、中学生の練習にこう顔を出してみたら、どんな良いことがあるのかなっていうのを、あなたが共有してくれた資料、学童が中学練習に参加するメリット、これをもとに一緒にちょっと掘り下げていきましょうか。
はい、ぜひ。
これからのあなたの野球にとって何かこう新しい発見があるかもしれない、そんな時間です。
いや、本当に小学校から中学校へっていうのは、野球をする上では環境がガラッと変わる大きな節目ですよね。
ですよね。
体格もそうですし、求められる技術レベル、あとチームの雰囲気なんかも変わってきますから。そんな変化を前にして、ちょっとだけ背伸びして上のレベルを体験するっていうのはどんな意味があるのか、この資料が示唆している点を一つ一つ、まあ、じっくりと見ていきましょう。
はい、お願いします。まず資料が指摘しているのは、レベルの高い環境でのプレー経験ですね。
まずそれですね。
やっぱり中学生になると体も大きくなってきて、パワーも技術も小学校の頃とはだいぶ違ってくると。
そうですね。
資料にもありましたけど、球の速さ、打球のスピード、守備範囲が学童野球とは段違いだと。
書かれてますね、段違い。
この、まあ、速くて強いプレーの中に身を置くと、あなた自身にどんな変化が期待できるんでしょうか。まずはこのあたりから見ていきたいですね。
まさにその速さと強さがポイントだと思います。資料によれば、その環境があなたのこう反応速度とか状況判断のスピードを自然と引き上げてくれるとありますね。
はあ、反応速度、判断力。
学童野球のペース感に慣れているところに、まあ、より速いボール、鋭い打球、広い守備範囲といった要素がこう加わるわけです。
なるほど。
最初はまあ面食らうかもしれないですけど、繰り返しそのスピード感に触れることで、体がこう無意識のうちに対応していくと。
なるほど。
資料が言う速さ、力、判断のプレッシャーの中でプレイすること、これがいわば速さへの耐性みたいなものを育ててくれるということなんですね。
へえ、速さへの耐性。
これは単に技術の問題だけじゃなくて、新しい環境への適応能力そのものを養うことにもつながると。
なるほど。速さになるっていうのは、頭で考えるよりも先にこう体が反応するようになるみたいなことかもしれませんね。
そうですね、まさに。
プレッシャーって聞くとちょっと緊張しますけど、でもその中で揉まれる経験自体が、学童野球の普段の練習とか試合では得られない、なんか特別なものだっていうことですね。
その通りだと思います。そしてその慣れとか適応が、次のステップである技術面での成長にもつながっていくと、まあ資料が示唆してるんですね。
あ、なるほど。ということは2つ目のメリット、技術向上のヒントが得られるにつながってくるわけですね。
そうです。
資料では中学生のピッチングフォームとかバッティングのスイングを間近で見たり、時には一緒に体を動かしたりすることで、自分の動きと比較して、あ、ここが違うんだなとか、こうすればいいのかっていう気づきが得られると。
はい。
でもただ見るだけ、真似するだけで本当に自分のものにできるもんなんですかね。体格もまだ違うわけですし。
そこが面白いところで、資料では体感で学べるっていう表現を使ってるんですよ。
体感で。
これは目で見て頭で理解するだけじゃなくて、その場の雰囲気、例えばボールがミットに収まる音だとか、バットが空を切る音、あるいは上手な選手の動きのリズムとか力の入れ具合みたいなものを五感を通して感じ取るっていうことなんだと思うんですね。
はあ、なるほど。五感で。
ああ、こういう体の使い方をするとあんな速い球が投げられるのかとか、このタイミングで腰を使うから打球が伸びるんだなとか、ああ、このステップで補給すれば次の送球がスムーズになるんだなみたいな発見がですね、言葉で説明されるよりももっと深く感覚的に、まさに体で理解できる。
なるほど。なんか教科書を読むのとは全然違うライブの学びというか、体全体で吸収する感じですね。
まさに。
見て感じて、もしかしたらちょっと真似してみて、その繰り返しが自然と自分の動きを洗練させていくのかもしれないですね。
資料が言う目に見える学びっていうのは、そういう具体的な動きとかフォームとしての学びを指してるんでしょうね。抽象的なアドバイスじゃなくて、
目の前にあるお手本そのものが教材になる。これは非常に効率的な学び方と言えるかもしれないです。ただまあご指摘の通り、体格差がある中で無理に真似をすると逆効果になる可能性もまあゼロではない。
ああそうですよね。
だからこそ後で触れる注意点も重要になってくるわけです。
はい、その点は後で詳しく聞くとして、技術面だけじゃなくてもっと直接的な影響もありそうですね。3つ目のポイント、身体的精神的な刺激についてです。
はい、
体が大きくて力の強い中学生と一緒にプレーすることで、自分ももっと速く、もっと強くっていう意識、つまり瞬発力とかスピード、パワーに対する意識が自然と高まると資料は述べていますね。
ええ、
これはなんかなんとなくわかります。自分よりすごい選手が周りにいるとやっぱり引っ張られますよね。
そうですね。そして資料がここで強調しているのは、その刺激が体だけにとどまらないっていう点なんですよ。
あ、体だけじゃない。
ええ、少しレベルの高い、まあ言い換えれば楽ではない環境に身を置くことが精神面、つまりメンタルにも良い影響を与えると指摘していますね。
メンタルですか。
例えば集中力、より早い展開、一瞬の判断が求められる場面が増えれば、自然とプレーへの集中力は高まりますよね。
確かに。
次に我慢強さ、すぐにはうまくいかないこと、力の差を感じることもあるでしょう。それでも諦めずに食らいついていく経験が精神的な粘り強さを育てると。
我慢強さ、
さらにチャレンジ精神ですね。難しいことにもやってみようって思える前向きな気持ち、これらが身体的な刺激と同時に鍛えられる可能性があるということです。
体がレベルアップするだけじゃなくて心もタフになると、それは大きいですよね。
ええ、大きいと思います。
中学野球はきっと小学校の頃より厳しい場面も増えるでしょうし、そういう時にこの経験が精神的な支えになるかもしれないですね。
そう考えられますね。心と体の両面からの成長を促す環境なんだと、まあ資料は示唆しているわけですね。
なるほど。
これは野球の技術向上という枠を超えて、困難に立ち向かう力、いわゆるレジリエンスを育む上で非常に価値のある経験と言えるでしょうね。
そうした経験を通して自分自身の将来像も具体的になってくるというのが、4つ目の将来の成長イメージの具体化ですね。
はい。
自分より年上でレベルの高い選手たちと接することで、中学ではあんなプレーができるようになりたいとか、高校ではあの先輩みたいにチームを引っ張りたいみたいな目標が、ただ漠然とうまくなりたいって思うだけじゃなくて、よりリアルに具体的にイメージできると。
ええ。
この具体的なイメージを持つことにはどんな力があるんでしょうか。
資料が示唆しているのは、この具体的な目標こそが日々の練習へのモチベーション、つまりやる気の源泉になるんだということですね。
ああ、モチベーションですか。
ええ。あの先輩みたいに鋭いスイングをしたいから素振りをあと10回増やそうとか、あんな風に広い範囲を守れるようになりたいからフットワークの練習を頑張ろうっていうように、練習の意味合いが変わってくるんですね。
なるほどなるほど。
目指す姿が具体的であればあるほど、今自分が何をすべきかが明確になって、人から言われるからやるんじゃなくて自分から進んで努力する自主性につながりやすい。これは結構興味深い問いを投げかけてますよね。目標の解像度がどれほど努力の質とか継続性に影響を与えるのかっていうことです。
確かに、あの選手みたいにっていう具体的な憧れがあると、なんか辛い練習も乗り越えられそうな気がしますね。
ええ、そう思います。目標が見えているとそこに向かって進むのが楽しくなりそうですし、まさに羅針盤のような役割ですよね。自分がどこに向かっているのかが分かると、日々の小さな一歩にも意味を見出しやすくなりますから。
そしていよいよ最後の5つ目ですね。コミュニケーション力や適応力の向上、これはちょっと意外なメリットかもしれません。
ああ、コミュニケーション。
小学生だけのチームと違って、中学生の練習には当然先輩がいますよね。
そうですね。はい。
年上の選手たちとどう接すればいいのか、まあ敬語の使い方とか態度、監督やコーチからの指示の受け方、そしてチームメートとどう協力していくか、そういったいわば縦の関係とか、チーム内での立ち振る舞いみたいなものが自然と身につくと資料は説明していますね。
ええ。さらに普段の学童チームとは違う仲間、もしかしたら中学でチームメートとかライバルになるかもしれない選手たちと交流することで、新しい環境に馴染む力、つまり社会性とか適応力も育つ と資料は付け加えてますね。
社会性適応力。
少し視野を広げてみると、これは非常に重要なスキルですよね。先輩を敬意らうい、指示を的確に理解し、異なる背景を持つ仲間と協力する。これらは野球というスポーツの枠を超えて、学校生活とか将来社会に出た時にも必ず必要になる基本的な対人関係能力と言えるんじゃないでしょうか。
なるほど。野球を通して人付き合いの基本も学べると、これはチームスポーツならではの大きな利点ですね。
そうですね。
うまい下手だけじゃない、なんか大切な学びがありそうです。
ええ、個人のスキルアップだけじゃなくて、集団の中でどう自分を生かしてチームに貢献していくかという視点も養われる。資料はそう示唆しているように読めますね。
さて、ここまで5つのメリットを見てきましたが、資料の中で特にこう印象的だったのは、参加する頻度とか時間について触れている部分なんです。
ああ、ありましたね。
たとえ週に1回2時間程度でも、学童とは違う環境に身を置くこと自体に大きな意味があるんだと強調されてますよね。
そうなんです。
今日話してきた技術、身体、メンタル、目標設定、コミュニケーション、これら全ての面で短時間でもプラスの刺激が得られる可能性があると。
ええ、量より質というか、普段とは異なる質的な刺激に触れる経験そのものが重要なんだという考え方ですね。
なるほど。
ただし、ここで忘れてはならないのが、資料が挙げている注意点です。
あ、注意点、はい。
それはやはり疲労の蓄積とか練習のしすぎ、いわゆるオーバーワークには十分気をつける必要があるということです。
あ、オーバーワーク。
特にあなたは今体が大きく成長する大事な時期ですから、無理は禁物です。
ですよね。
安全のためにも、普段の学童チームでの練習や試合のスケジュールと中学の練習への参加が重なって、体に過度な負担がかからないようにうまくバランスを取ることが大切だと、資料は具体的に釘を刺しています。
バランス感覚が重要ということですね。
まさに。
せっかく良い刺激を受けて成長のきっかけをつかんでも、怪我をしてしまったらその先のチャンスも失いかねませんからね。
まさにその通りです。メリットを最大限に享受するためにも、自分の体の状態をよく観察して決して無理はしないという前提が不可欠ですね。
というわけで、今日はあなたが提供してくれた資料、学童が中学練習に参加するメリットを紐解きながら、小学生のうちに中学生の練習に参加することの5つの可能性見てきました。つまり、1、レベルの高い環境での経験値アップ、
はい、
2、技術習得の近道、3、心と体へのポジティブな刺激、
はい、
4、将来像の明確化によるモチベーション向上、そして5、コミュニケーション能力と適応力の育成ですね。
そうですね。
これらはあなたが来たる中学野球という新しいステージに向けてジャンプアップしていく上で大きなアドバンテージになるかもしれませんね。
ええ、資料全体を通して見えてきたのは、やはり少しだけ背伸びした環境に身を置くことが、技術、体力、精神力、目標設定、そして人間関係といった本当に多岐にわたる側面からあなたを刺激して成長を後押しする可能性があるということでしたね。
はい。
さて、最後に一つ、あなた自身に問いかけてみてほしいことがあるんです。
あ、何でしょう。
資料は参加するメリット、つまり良いことを光を当てていましたよね。では、あなた自身の今の野球における強み、例えばバッティングには自信があるとか、誰よりも足が速いとか、あるいは逆に守備を安定させたい、もっとコントロールを良くしたいといった、これから中学校で特に伸ばしたい、克服したいと考えている点を踏まえた上でですね、
はい、
今日取り上げた5つの潜在的な利点の中で、どれが今のあなたにとって来春を見据えた時に最も響くもの、あるいは最も必要だと感じるものでしょうか。
あー、なるほど。
その点を少し深く考えてみると、これから中学野球に向けてどんな準備をしていくか、なんか具体的なヒントが見えてくるかもしれません。いかがでしょうか。